全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。ホストのスージーです。今週も最新の技術動向を専門家であるトロイさんと深掘りしていきます。トロイさん、よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。アナリストのトロイです。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今週は非常に多くのニュースが飛び込んできていますね。
本当ですね。どんなニュースが話題になっていますか？
はい、今週は中国の清華大学が EV の航続距離を2倍にする全固体リチウムイオン電池で画期的な成果を発表しました。また、全固体電池製造における脱ガス技術の重要性や、中国の自動車大手 BYD が硫化物系全固体電池の試作生産を2027年目標とするというニュースもありました。さらに、半固体電池が自動車メーカーの収益性課題を解決する可能性や、CATL が2026年にナトリウムイオン電池の量産開始を確定したこと、そして日産とゲルイオン、オックスフォード大学が全固体リチウムイオン電池の開発で協業を開始したことも注目です。他にも、米国エネルギー省が次世代バッテリーの製造スケールアップで国立研究所と産業界の連携強化を進めているほか、アップルインサイダーが2026年最新 iPhone 向けマグセーフ全固体電池を発表するとの報道も出ています。さらに、新しい純固体電解質の開発による超高速充電、薄膜硫化物固体電解質のサイクル安定性向上、ガーネット型や非対称複合固体電解質の界面安定性向上に関する研究成果、AV ライフが中古 EV 向けバッテリー証明書の重要性を強調したニュースもありました。その他、J スタースホールディングがテキサス州に全固体電池工場を建設する計画、ホンリーグループインクが全固体リチウム電池技術開発に注力する戦略転換、ソリディオンテクノロジーが極限環境向けバッテリー技術を発表したことにも注目です。経済産業省が全固体電池の2030年本格商用化を加速する目標を発表し、中国のグオシャン CG が全固体電池産業複合施設を建設するという動きも確認されています。
これだけ多くのニュースがあると、どこから聞けばよいか迷ってしまいますね。今週のニュースを分析する上で、どんな点に注目すればいいでしょうか？
そうですね。今週は特に全固体電池の実用化に向けた具体的な技術的進展と、大手企業や政府の戦略的な動き、そして全固体電池への橋渡しとなる半固体電池やナトリウムイオン電池といった代替技術の台頭が大きなポイントとなりそうです。
なるほど。技術の進歩と市場の動き、両方に注目するということですね。では、詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは、中国の清華大学からの画期的な成果ですね。どんな内容でしょうか？
はい。中国の清華大学の研究チームが、EV の航続距離を2倍にし、車両の軽量化も可能にする全固体リチウムイオン電池の開発でブレイクスルーを発表しました。
航続距離が2倍ですか？それはすごいですね。具体的にはどんな技術が使われているんですか？
従来の液体電解質を固体電解質に置き換えることで、バッテリーのエネルギー密度を標準的な EV 用電池の2倍に向上させた点が鍵です。これにより、高エネルギー密度と安全性の両立を実現しています。
EV の航続距離不安を解消する大きな一歩になりそうですね。今後の見通しはどうですか？
ええ、現在は実験室段階ですが、この技術が製造可能な製品へと移行すれば、EV 市場に大きな影響を与えるでしょう。軽量化も実現し、EV の普及を加速させる可能性を秘めています。
ありがとうございます。続いてのニュースは、全固体電池の製造プロセスに関するものですね。脱ガス技術が重要だということですが、どのような意味を持つのでしょうか？
はい。全固体電池の製造において、捕捉されたガスや揮発性化合物を効率的に除去する脱ガスが、電池の性能と安全性に不可欠であることが強調されています。
脱ガスが電池の性能と安全性に直結するんですね。なぜそこまで重要なのでしょうか？
製造過程でガスが残ると、内部抵抗の増加やサイクル寿命の短縮、さらには安全性の低下につながるからです。真空脱ガス技術などが、電極調整や電解質統合などの各段階で適用されます。
つまり、高品質な全固体電池を作るためには、見過ごせない工程だということですね。
その通りです。LG エナジーソリューションのような主要企業も、多段階のガス抜き技術を開発しており、量産化に向けた重要な課題として取り組んでいます。効率的な脱ガス技術は、信頼性向上と量産化に不可欠です。
なるほど。次は中国の自動車大手 BYD に関するニュースです。硫化物系全固体電池の試作生産目標を発表したそうですね。
はい。BYD は硫化物系全固体電池の新規特許を出願し、2027年までに限定的な試作生産、2030年までの量産を目指すと発表しました。
2027年という具体的な目標は、現実味がありますね。この技術のメリットは何でしょうか？
高エネルギー密度、長寿命、高速充電、安全性向上、そして航続距離の延長が期待されます。固体電解質が液漏れや発火リスクを低減し、より安定した動作環境を提供します。
中国の他の自動車メーカーも追随しているとのことですが、業界全体への影響は大きいですか？
ええ、チャンガンやチェリーといった企業も開発を加速しており、2027年には400ワットアワーパーキログを超えるエネルギー密度での量産目標を掲げています。中国政府も国家標準策定を進めるなど、国を挙げた取り組みが進んでいますね。
ありがとうございます。全固体電池の話題が続いていますが、半固体電池も再び注目されているそうですね。どのような位置づけなのでしょうか？
はい。全固体電池の産業化が遅れる中、半固体電池がエネルギー密度、コスト、安全性のバランスを取る現実的な解決策として再評価されています。中国では国家標準策定も進められています。
現実的な解決策ですか？具体的にはどんな技術なんですか？
液体電解質の一部を固体材料に置き換えることで、高エネルギー密度と安全性向上を両立しつつ、製造コストや技術的課題を全固体電池より低減できます。チンタオエナジーは、3000サイクル以上の寿命とマイナス20度での放電性能を持つ半固体電池を開発しました。
低温性能と長寿命は、EV にとって非常に重要ですね。
はい。この技術進歩により、2026年には中国国内の半固体電池出荷量が15ギガワットアワーを超えると予測され、自動車メーカーの収益性改善に貢献すると期待されています。全固体電池への橋渡し役としても重要です。
なるほど。次は、世界最大のバッテリーメーカー、CATL からのニュースですね。ナトリウムイオン電池の量産開始を確定したとのことですが、これは全固体電池にどう関係するのでしょうか？
CATL は、2026年にナトリウムイオン電池の量産を開始すると発表しました。これは全固体電池とは異なる技術ですが、短期的なコスト効率と性能向上の現実的な解決策として注目されています。
全固体電池とは違うけど、コスト面で有利なんですね。どんな特徴があるんですか？
同社のナクストラナトリウムイオン電池は最大175ワットアワーパーキログのエネルギー密度を達成し、既存のリチウムイオン電池より 30% 低いコストで提供できると予測されています。特に、マイナス40度でも良好に機能するため、寒冷地市場で革新的です。
マイナス40度でも、それは心強いですね。
ええ、ナトリウムはリチウムよりも豊富で安価なため、サプライチェーンリスクを低減し、バッテリーコスト全体の引き下げに貢献します。手頃な価格の EV 市場におけるゲームチェンジャーとなる可能性も秘めています。
ありがとうございます。続いては、日産とゲルイオン、オックスフォード大学が協業を開始したニュースですね。どのようなプロジェクトなのでしょうか？
はい。日産は、バッテリー技術企業のゲルイオンとオックスフォード大学と3年間の共同研究プロジェクト、コアソリスを立ち上げ、EV 向けの次世代全固体リチウムイオン電池の開発を開始しました。
日本の自動車メーカーが国際的な連携で開発を進めているんですね。このプロジェクトの目標は何ですか？
高エネルギー密度、耐久性、安全性、急速充電能力を持ち、2028年までに中国製バッテリーにコストで対抗できる EV 用バッテリーパックを市場投入することを目指しています。ゲルイオンのナノカプセル化硫黄正極技術と日産の固体電池専門知識、オックスフォード大学の負極材料開発を統合します。
中国勢に対抗できるバッテリー開発は、 日本の EV 産業にとって非常に重要ですね。
その通りです。日産の EV 戦略における重要なマイルストーンとなるだけでなく、EV 市場全体の技術革新と普及を後押しする可能性があります。産学連携による相乗効果が期待されます。
なるほど。次も中国のニュースですが、清華大学がまた別の固体リチウム金属電池で超高速充電と長寿命を実現したそうですね。
はい。中国の研究所が 451.5Wh/kg という驚異的なエネルギー密度とわずか3分の充電時間を実現する固体リチウム金属電池を発表しました。
3分で充電完了ですか？それは驚異的ですね。どんな技術で実現したんですか？
電極界面にフッ化リチウムに富む層を形成することで、デンドライトの成長を効果的に抑制しました。これにより、20C という超高速充電レートで700サイクル後も 81.9% の容量を維持し、現在のリチウムイオン電池の約2倍の性能を示しています。
EV の充電時間に関する懸念を根本的に解決する可能性を秘めていますね。
ええ、航続距離の不安だけでなく、充電時間という EV の大きな課題を解決する点で、市場の様相を一変させるかもしれません。今後は量産スケールアップとコスト削減が焦点です。
期待が膨らみます。最後は、米国エネルギー省が次世代バッテリー製造のスケールアップを推進するというニュースですね。
はい。米国エネルギー省、DOE は、フロー電池及び固体リチウム電池の製造スケールアップと検証を加速するため、国立研究所と産業界の連携強化を呼びかけました。
政府主導で取り組みを進めているんですね。どんな目的があるのでしょうか？
次世代バッテリー技術の実用化を推進し、国内の製造能力を強化することが目的です。国立研究所が持つスロット大コーティングや高速焼結などの多様な研究開発能力と設備が活用されます。
産業界との連携で技術開発を加速させるということですね。
その通りです。これは研究開発段階から製造、量産段階への移行におけるボトルネックを解消し、米国のバッテリー産業の競争力を高めるための重要な政策支援の一環です。クリーンエネルギー技術の国内製造能力強化を目指します。
なるほど。ありがとうございます。
今週は、全固体電池の技術的ブレイクスルーが相次ぎ、特に中国勢が量産目標を具体的に掲げていること、そして米国政府も産業育成に乗り出していることが明らかになりました。また、半固体電池やナトリウムイオン電池といった現実的な代替ソリューションも市場での存在感を高めつつあります。
そうですね。各国の企業や研究機関が EV の航続距離や充電時間、コストといった課題を解決するために多様なアプローチで次世代バッテリーの開発を加速していることがよくわかりました。実用化に向けた具体的な動きが現実味を帯びてきた週だと言えそうですね。トロイさん、今週も大変興味深いお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。